こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ラストホープ福島光徳、神の手と呼ばれる世界トップの脳外科医は、脳神経外科医福島光徳の歩みを追う人物ルポである、テレビ番組の取材を基礎に編まれ、超高難度の脳外科手術に向き合う医師の技量だけでなく、その技量がどのような経験、試行錯誤、患者間から育まれたかを描く、中心となるのは頭部への侵襲を抑えつつ深部病変に到達する鍵穴手術と、福島が臨床実績を重視する米国へ活動の場を移した経緯である。神の手という盗賊的な呼称を掲げながら、本書が示すのは生来の才能の霊賛だけではない。長時間の手術に耐える集中、器具開発への関与、症例から学び続ける姿勢、そして患者を治療判断の中心に置く責任が医療技術を支えるという視点である。同時に日本の医学界における評価や教育の在り方への問題提起も含む一冊となっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、神の手を生徳的才能ではなく膨大な臨床経験の集積として捉え直す本書の大きな特徴は、福島光徳を単に超人的な名医として祭り上げるのではなく、その卓越性の背景にある反復失敗への対峙、手技の改善を見せる点にある。紹介文にもゴッドハンドと呼ばれる医師は、最初から神の手を持っていたわけではないとあるように、中心にあるのは才能の神話ではなく技能が形成される過程である。脳神経外科では微細な神経や血管を傷つけずに病変へ到達するため、知識だけでは代替できない空間認識、手の安定、状況判断が求められる。福島は多数の症例に向き合い、手術器具にも改良を加えながら、その能力を臨床の場で鍛えた人物として描かれる。したがって本書は華々しい成功例の紹介にとどまらず、専門職において実力を測る尺度とは何かを読者に考えさせる。称号としての神の手を読むのではなく、その言葉の裏側にある日常的で厳しい研鑽を読むことが重要である。次に、鍵穴手術が示す手術の成功と患者負担の軽減を両立させる発想。福島の仕事を象徴するのが顕微鏡を用い、小さな開口部から病変へ到達する鍵穴手術、キーホールオペレーションである。本書ではこの技術を単なる傷を小さくする手術としてではなく、患者への侵襲を抑えながら複雑な脳の深部に安全かつ正確に届くための総合的な工夫として位置づけている。回答範囲を必要最小限にすることはそれ自体が目的ではない。視野を確保する方法、手術器具の形状、術者の操作手順を一体で見直し、治療効果と術後の負担を両立させようとする設計思想に意味がある。福島が医療機器メーカーと協力し、手術に必要な顕微鏡や器具の開発にも関わったという事実は、優れた術者が既存の道具に適応するだけでなく、治療に必要な環境そのものを作ることを示す。技術の価値を派手な新規性ではなく、患者にとっての損傷回復、生活への影響という基準で問い直すことが、この主題の核心である。さらに、臨床実績をどう評価するか、渡米の選択から浮かぶ医療界の制度的課題。福島が米国へ渡った経緯は、本書を医師の成功伝記だけで終わらせない重要な論点である。福島は、日本の医学界では論文数や人脈、組織内での位置が強く評価され、実際にどれだけ難しい症例を治療し、どのような結果を出したかが十分に報われないと感じていたとされる。こうした問題意識を背景に、48歳で渡米し、臨床技術と手術実績がより直接的に問われる環境で活動した。この対比は日本か米国かを単純に優劣で裁くためのものではない。研究、教育、診療はいずれも医療に不可欠であり、評価指標を一つに絞ることにも危険がある。本書が投げかけるのは、患者の治療成果に直結する熟練を組織はどのように見出し、検証し、育てるべきかという問いである。個人の情熱だけに高度医療を委ねず、臨床能力が正当に評価される仕組みを考える契機として読める。福島の移動は、専門家が自らの使命に適した場を選ぶことの代償と可能性も示している。そして、全ては患者のためにを技術説明、チーム連携を含む実務として読む。本書で繰り返し強調される患者第一の姿勢は、抽象的な美徳としてではなく、手術をめぐる具体的な選択に現れる。例えば、侵襲を減らす手術法への執着は、術者の技巧を誇示するためではなく、治療後の痛みや回復への影響を少なくしたいという患者側の利益と結びつく。また、極めて難しい症例を引き受けることは希望を与える一方、危険性や限界を伴う。だからこそ、高度な技量と同時に患者家族に向き合う責任、治療チーム内での情報共有、周囲の職種への敬意が必要になる。本書は、名医一人の腕だけが医療を完結させるという見方を相対化し、病院で働く人々の協働が患者の心理や治療経過に影響するという視点も伝える。患者中心とは、患者の望みを無条件に叶えることではない。根拠ある最善策を追求し、 その過程で身体的精神的負担を可能な限り小さくするために技術と組織の力を用いることだと読める。最後に後進育成と技術公開に見る名医の技を個人の占有物にしない責任、福島の人物像を理解する上で後進の教育や手術技術の普及への強い関心は見逃せない。本書が描く医師像は難手術を成功させる当事者にとどまらず、自ら得た方法を次世代へ渡し、高度な治療を受けられる場所を広げようとする実践者でもある。極度に熟練を要する外科手技は、特定の一人だけが似たえる状態では社会的な価値を十分に発揮しにくい。症例経験、手術の見学、指導、器具の標準化などを通じ、再現可能な知識へ近づける努力が必要になる。福島が若い医師の教育や専門的訓練の在り方に意見を述べてきたことは、この問題意識の延長にある。ただし、早期専門化や訓練制度をめぐる提案には、幅広い診療能力とのバランスなど、なお検討すべき論点もある。本書の価値は、特定の制度案をそのまま受け入れる点にはない。高度な臨床技能を誰がどう継承し、患者が必要な時にアクセスできる医療へ変えるかという、医療教育の根本問題を具体的に考えさせる点にある。結論として、本書は脳神経外科、手術医療、医療者教育に関心を持つ読者に適している。医学生や若手医療者には、専門技術が知識の暗記ではなく、症例への責任、観察、反復、他者との共同によって形作られることを具体的に考える材料となる。一般読者にとっても、難手術の現場で何が問われるのか、患者中心の医療が実際にはどのような判断や工夫を意味するのかを理解する入り口になる。ただし、福島の強烈な個性と実績を描く人物ルポであるため、提示される医療制度への批判や教育論は、唯一の結論としてではなく、議論を始める視点として読むのが良い。類書と比べた際の特色は、名医の感動的な逸話だけに依存せず、鍵穴手術という技術革新、臨床をどう評価するかという制度問題、技能継承という教育課題を一人の医師の軌跡に結びつけていることである。神の手という表現の背後にある患者負担を減らす設計、限界へ挑む準備、技術を共有する責任を読み取れる点に本書の持続的な意義がある。ご支援いただける場合は福島高徳ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。